藤沢のフットボールフリークの皆様こんにちは。ロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間でございます。 MC ドッカツオブシの石川です。よろしくお願いいたします。この番組はエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チーム情報やら藤沢のサッカー情報をたくさんお伝えできたらなと思っております。そして日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目指しております。それに乗っかってエブリサも上昇しちゃおうという魂胆の番組でございますので、皆さん5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえはJR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。 0466-25-5386 西尾建設。
エブリサ藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、そして広報の荒見さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして、先週に引き続きクーバーコーチングジャパン寺尾あずさ来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。また来ちゃいました。
ありがとうございます。桜井さん、よくやった。
はい、本当忙しくて偉い方なんです。
そうなんですよ、はい、もうどういう手法でね引き止めたのか気になりますけども、いや今回はね、まあ、寺尾さんも含めて、まあ、サッカー情報いろいろ聞いていきたいなと思っております。まあ、まず最初に、はい、じゃあエブリさんのお話をちょっとね、はい、一つ、していきたいなと思うんですけども、
はい、
チームがちょっと固まってきたと。
そうですね。
いうことでどうですか。
はい、まあ、言える範囲で言うと
お願いします。
はい、でもキーパーの脇野選手も、はいうんはい、またやってくれると
よっしゃ
ところで、あとキーパーのゴミ選手も
はい、
はい、であとは、センターバックのえのきの選手、
ああ私が推しと言ってた、はい、
であとフォワードの福原翔選手も、
はいはい、
残ってくれると。
わあ、福原さんも残る、
はい、
センターラインが結構
そうっすね
充実してるじゃないですか、
は
い、
あとは岸浩二選手も残ってくれることになったんで、
はい、
まあ、結構まあ主力というかの選手はもうちょっと2部に落ちちゃうんですけど、1年で1部に上がろうってことでみんな残って頑張ってくれると。
うわー嬉しい。いやちょっとその辺とかね、残ってくれなかったらちょっと直接お家に行くところでした僕はい、まだこれからお伺うお家あるかもしれないんですけど、誰でお前って言われたらそこまでですけどまあじゃあ結構軸のなんかセンターラインは残ってくれてると。
そうですね。で、あと新規加入選手も、まあ、何人か決まっていて。
言っていい人いるんですか。
はい、で、まあ、何人かいるんですけど、その中であの藤沢出身で、
はい、
あのアンダー世代でも日本代表になってたりして、で、今23歳です。大学卒業して1年目の
すごいフレッシュ、ね、
はい、岩井隆二選手。ちょっとハヤブサ、あの厚木のハヤブサ FC さんの方に所属してたりした選手なんですけど、
はい、あれこの前あのハヤブサ FC さんの話題も出ましたもんね。
はい、そうっすね。
天皇杯の時
は、はい、そうっす。
はあ、
まあ藤沢出身で、
うん、
アンダー世代の代表だった選手なかなかいない
な。いないですよね、
はい、
やっぱあれかな、エブリサのやっぱ、はい、雰囲気がいいんですかね、人となりというか。
そうですね、やっぱ、まあ、ちょっと2部に落ちちゃったのはあれなんですけど、やっぱその先ほど残留してくれたような、うんうん、あの選手たちがやっぱいい選手をこう集めてくれるというか、まあ、その選手がいるから一緒にやろうかみたいな、
あ
とその連鎖がこう、はい、いい 形にはなってるのかな。
なるほどね。いやだから僕そういうのすごい好きなんですよ、うん、もう広島東洋カープで黒田投手がね、はい、その当時まだヤンキースというか他のチームメジャーリーグでもやれるのに広島に帰ってきたっていう男気入団、うん、
はい、
男気感じました今、はい、
そうですね。なかなか
いやそういうの大好き、
このメンバーみたいな感じがあるとは思うんですけど、
勘弁してくれよみたいなところですもんね。
まあ、ただみんないる選手たちは、まあ、2部とかではなくてやっぱもうより上をみんなで目指していこうっていうところで、はい、頑張ってくれると。
いやそうですね。ただ2部の戦いがね本当に厳しいらしいですね、
はい、
特に東京神奈川は。
そうなんですよね。
もういっぱいが最低ラインというかいっぱいしかできないぐらいの。
そうですね。ライのリーグ戦でいうと3ブロックに分かれるんですけど、で多分15チームぐらいあって、うん、でまずブロックで優勝しないといけないです。1位じゃないとダメなんです、うん、でその1位だった3チームが集まって順位決めて、おそらく1位と2位が自動で1部に昇格で、うん、3位が入れ替え戦に回るみたいな感じなので、でまずは1位にならなきゃいけなくて、うん、ちょっとブロック分け次第でなかなか難しいブロックになる可能性もあったりして、そうするといっぱいもできないみたいな、はい、全勝対決でやって引き分けだったら得失点差みたいな、なんかそういう世界があるかもしれなくて渋いですよ。
ちょっとあのミスはちょっと、はい、だいぶシビアな
ね
2部。
これまずそのブロック分けはくじ引きですか、
はい、そうですね、抽選です。
くじ引きなんすね、
はい、ただなんかその去年の結果を元に順番が決まる。
いやポッドみたいなね、
そう
です ね。なんかポッドみたいなあるんですか。
あります。
あるんですか。
一部から3チーム落ちるんですけど、その3チームは別々に分か
れた
りとか、はいはいはい、多分去年の2部の順位を元にその
ポッド分けで
ポッド分けみたいなのはあるんです。
うわなるほど。これ戦いはまたいつから 2月
3月のリーグ戦は3月の終わりぐらいから始まると思います。
なるほどですね、
はい、まずはブロック分けが重要で、でまだ3部から2部に上がってくるチームがまだ決まってなくて、その今昇格トーナメントみたいなのをやるとこなんですけど、はい、3部にすごいチームも何チームかあったりして、
はい、
大学のサッカー部さんとか、
はい、確かにそうですね。
そうなんですよね。そこが
3部がスタートラインですもんね、はい、まあ、そこで1年で上がってきたものすごい勢いのあるチームっていうのもあり得る。
なるほど。これ寺尾さんは桜井さんから今こういうチームの話、エブリさんの話とかって聞いたりとかってするんですか、お会いした時とかって。
あの YouTube で見てました。
あ
試合見てくれて
る、
中国から
すごい。はあ、いやなんかやっぱまああれか、あんま言わない方がいいか今すごい言葉をね今選びつついやこれはちょっと寺尾さんにはキラーパスになるかもしれないと思ったからちょっと今保持しますボールをやっぱ見てくれてるんです。やっぱ YouTube すごいですね。
ありがたいです。
さすがにコメントは打ってないですよね。
コメント打ってないですけど桜井さんの実況が
はいはいはいはい
素晴らしいなと思
って。やめてください本当に。
いやでも外にやっぱやるのって大事っすね。
まあそうっすね。やっぱ見てもらう、誰も見られないとこでやってても、発信はしていきたい。いや
そうですよね。でじゃあそのエブリサ知ったからじゃあどこで見ればいいの、はい、ってなった時それがなかったらダメですもんね。
そうですね。
いやこれそういうねあの広げる、まあ、力もういわゆる役員たちのね、はい、仕事ですからね。桜井さんも穴水さんも、
はい、
この2部とはいえより一層という、はい、いやちょっとこれからのエブリサも皆さん期待してください。さあそしてねここからまた寺尾さんに来ていただいているということなので、ちょっと皆さん、まあ、桜井さんも、まあ、穴水さんも、まあ、僕、石川もですね、まあ、ちょっと人の親であるということでね、その育成年代といいますか、まあ、小学校低学年に対して、
はい、
まあ、どうねそのサッカーに限らずどう親って関わってったらいいのかなっていうのを聞きたいんですよ。おそらく寺尾さんもねいろいろ教えてきたこの周りにはやっぱ親がいると思うんで、あこういう感じの関わり方いいなとか、なんかそういうのあったらちょっと教えてほしいんですけど、
はい、
何かあります？関わり方で。
まず一番大事なのは、はい、子供自身が楽しむことっていうのが一番ですよね。
はい、
はい、あの親御さんたちの期待だったり要求あると思いますけど、はい、言っても子供自身のスポーツなので、はい、子供たちが自主的に何かをやれるっていうようなのが一番いいと思いますし、そういう状況設定環境設定をしてあげるというようなところですよね。
はいはい、なんかねちょっと見てるとやっぱなんかそのさっき言った親の期待の部分をめちゃくちゃ前面に出して外でなんかめっちゃ言ってる人とかたまに見かけたりするんですけど、やっぱそうまあ良くないって言ったらちょっとあれ極論かもしれないですけど、あんまやらない方がいいんですかね。
親御さんが関わらないっていうのも、完全に関わらないっていうのも良くないと思いますけども、程度の問題だった
りとかですよね。程度の問題ありますよね。
北風と太陽なんていう話がありますけども、はい、北風をビューッと吹いて、無理やり人の上着を脱がそうとするのがいいのか、はいはい、太陽のように暖かく照らしてあげて、その人自身が上着を脱ぎたくなるようなっていうのがどっちがいいのかっていうところで、やるモチベーションの、内側と外側どっちから来るモチベーションがいいのかななんていう理論だったりもするんですけども、
難しいですよね。もうスラムダンクでね、もうあの福ちゃんが、田岡監督にめちゃめちゃオラーって怒られてたけど、褒められた瞬間もっと褒めてくれっていうそっちだったかみたいなあったじゃないですか。それもう気づくの難しいですよね。
褒めてもらうのって大事ですよね。
やっぱあれは昭和すぎたか田岡監督、褒めすぎバランス
だと思います
ですよね、はい、褒めすぎてもいやそうなんだよな。桜井さんもお子さんいて、はい、まあ、サッカーにかけていろいろ教えると思うんですけど、
そうですね、ちょっと耳が痛い。なんか結構僕やらせてる方なんで、ちょっと
そうなんす、ね、
半ば無理やりやらせてる。
あそうなんですね全然そんなタイプには見えないけどな、桜井さん、はい、
まあ、そんな別に大声でなんか言ったりとかはしないですけど、なんかこう こっそりあのサッカー体験予定を入れたりとか入れたから行くぞみたいな感じ
なんですけど。あそうなんですね。
難しいですね。本当寺尾さんのおっしゃる通り、本人が楽しんでないとやっぱり続かないですしね。
難しいですね。これが僕の体験の中ですごい難しかったのが、あの子供をスクールに初めてその無料体験に連れてくってなった時に、あのスクール2つぐらい行ってるんですよ、
はい、
でもう1個は保育園のお友達が行ってるスクールなんで、もう全然嫌とかじゃなかったんですよ。もう友達がいるから、でもう一個の方は全然お友達もいないしみたいな。でスクールサッカーやりたいって言ってたけど、スクールの入り口の直前だったらもう泣いて嫌がったんですよ。でうわーじゃあそんなにやりたくないならねちょっとかわいそうかなと思って返そうかなと思ったら、あの妻がいやいやここまで来たんだから やりなよいやそれで、まあ、多分やったら絶対楽しむっていうのが分かってたんでしょうね。で結果終わったらまた来週も行くみたいな、この判断むずーと思ってたの。自分だけ連れてったら多分、はい、じゃあやめようかって言って返しちゃってたけど、やっぱこの辺の押し引きってなかなか、やっぱ寺尾さんも関わっていく中でどう、まあ、これ難しいです。判断基準というか、もう自分を今うまくどういうふうにこの判断をの押し引き、はい、ね、線引きどうしたらいいかって迷ってて、
よくいますね、体験入会に来たはいいけど、
はい、
泣いちゃってサッカーできない、グラウンドの中に入れないっていうお子さん、はい、あの経験上、よく
分かります。
はい、で子供さんたちってやっぱ、5歳6歳7歳とかでも、はい、人生初めての経験をしたりするわけで、その経験自体は大人が想像できないようなハードルの高さだったりするわけですよね。なので、サッカーをするっていう以前にもハードルがあって、なのでもしそれ一回できなかったとしても、でもそこまで来たのは 褒めてあげるべきだし、うん、あの勇気があってそこまで来れたかもしれないですし、うん、あのちょっとずつちっちゃいハードル設定してあげて、そこをクリアできたらとか、クリアしようとしたら認めてあげるとかっていうのが大事なことかなと、はい、あのサッカーでよく勝ち負けがあるスポーツなので、勝ったら褒めて負けたら叱ってみたいな発想になると、うん、結局勝った人しか褒めてもらえないので、はいはいはい、そうすると究極的にはワールドカップのチャンピオンしか成功した人っていなくなっちゃうので、ではないですよね。
いやそうですそうです、はい、じゃあ桜井さんは今ね、はい、その一応なんかこっそり予約入れちゃったりとかしてたんですけど、うん、はい、お子さんは別に普通にスッて行けるんですか。
いや嫌がってます
いやでもやった後は楽しかった。
いやそうなんですよね。
そうなんですよ。
そうなん
です
よ。
でも行くのは嫌がる。
そうなんですよ。
楽しんでたじゃんみたいな
だからさっき寺尾さんがおっしゃってた、はい、僕らじゃ分かんない、はい、ハードルなんでしょうね、はい、本当に、はい、でも結果的にだからでも本当いろんなカテゴリーのお兄ちゃんお姉ちゃんとかがいて、でやっぱり小3の子とかもいたりするんですよね。でもやっぱどうしてもなゴール決めたとかだとなかなか勝てないけど、うん、ボールを取ることはできるから、うん、取ったことに対してもうめちゃくちゃやっぱ終わった後に取ってやったよってめちゃくちゃ自慢してくるから、おーよくやったなっていう、うん、でもこれやっぱ子供もなんかやサッカーのゴール以外のところでもなんか楽しみ方って結構見つけてくるもんだなと思って、うん、感心しちゃいましたね親ながら。なんかそういう発見ってやっぱスクールに会話してとかで結構見つかるもんですよね。
そうですね、
意外と。だからうちのその奥さんとかもやっぱそのサッカースクールとかそのサッカー界隈にいなかったんで、あこういう教え方とか子供の伝え方とかがあるんだっていうのをなんかコーチから学んでるって言ってましたもん。あ子供にこうやって伝えてるんだみたいな。だから僕思うんですけど、やっぱ寺尾さんのそのお話の仕方とかやっぱその丁寧な結構ペースで言うとゆっくりめじゃないですか。やっぱそう職業柄そういう風になったとかってあるんですか。
緊張じゃないですかね
桜井さんが横にいてそれはない絶対
違いますか。
違います
ね。それは違うんですね、いやだから結構今ねいろんな藤沢のねサッカーチームがゲストで結構4週目とか来てくれるじゃないですか、うんうんうん、親御さんとかもね聞いて、はい、まあなるほどなって思ったりするところだったりとか、
そうですね、
耳が痛いっていうところ、うん、絶対ありますもんね。 ちなみにその寺尾さんの中でいろんなもう子供たちを見てた中で、はい、これ大変だったのみたいなってあったりするんですか、その体験上。
まあいろんなケースがあるので、一概に言えないですけど、今私は日本以外での活動をしてたりするので、言葉が通じないなんていうのは
一個あったりしますよね。そっか今中国ですもんね、
はい、
それどうやって教えてるんですか。その中いわゆる翻訳じゃないですか、通訳の方。
指導に関してはもうなんとなくですけど、あの中国語英語を使いながら、あとは身振り手振りですよね、
はいはいはい、はい、
あのまあ言ってもサッカーなんで、まあ、まあ見せちゃって始めさせちゃえば子供たちはサッカーするので、
それ強いよ、
はあ、
サッカーの偉大なところですよ。なんかボール1個あったらコミュニケーション取れちゃうみたいな、
はい、
ちなみにその今英語ってさらっとおっしゃってたんですけど、
はい、
向こうの子は英語通じるんですか。
流暢に喋れる子喋れない子はいますけど、はい、小学生から英語はあの学習始まってるので、はい、あの中国語で表現できないときは英語で代わりに言えないかなとか、まあ、その逆だったりとかっていうのをですね、日本語を喋れる子はほとんどいないので、
はい
はい、
でも英語でいけちゃうっていうパターン、
はい、
前回話してたやっぱその教育に対する勉強に対する熱の違いというか英語喋れますお子さん。
子供ですか。あ、はい、でも結構なんか嫁がやらしてるんで、
う
ん、
あーなるほど、うーん、まあそうなんですね。英語うちの子、いやオーマイガーしかし
逆にそれ言えるのすごいですね。
いやあれですよ、 YouTube とかの多分影響ですよ完全にどっかのどっかのチャンネルの YouTuber の方がよく言ってるんでしょうねきっと、はい、オーマイガー、オーマイガー
何歳でした
っけ。6歳
6歳
年長さんで
でもサッカーは割とね英語の言葉が多いですからね。ボールもそうだし、
はいはい、
キックもそうだし、シューズもそうだし、
ヘイもそうだし、
ヘイ、
ヘイなんて特に。そっか。ちなみにこの育成年代とかでなんかこの伸びしろとか多分、はい、あこの子伸びるなとかっていう特徴とかってやっぱあったりするんですけど、はい、この子なんか伸びるなみたいな。
やっぱり自主的に取り組んでる子とか人から言われてやってるっていうような子ではなくて、
はい、
自分が上達したいなって思うように見える子たちは、
はいはいはい、
まあ、成功するかどうかは別として長く続けてる子も多いですし、
はい、
今年も高校サッカーのチームで教え子が出てたりしましたけど、
はい、
その子も子供低学年の頃とかはやっぱ楽しそうにいつも笑顔でやってた子たちなんで、
はあはあ、
やっぱ楽しいっていうのが将来につながるキーワードなんじゃないですかね。
そうっすよ、楽しいとか好きとかだと努力が努力じゃないですもんね、
はい、
努力してるっていう感覚なく勝手にできちゃうっていう、
う
ん、そうですね、あそういうとこなんですね、うん、ちなみに以前寺尾さんがおそらく遠藤選手に語ってたエピソードの一つで、
はい、
その遠藤選手がアンダー世代の代表に入ったみたいなエピソードがあった時に、
はい、
寺尾さんが本当かみたいなお話をされてたと思うんですけど、
はい、
それはなんか どういう理由で本当かって思ったんですか。
彼は12歳まで弊社のサッカースクールでプレーしてたんですけど、はい、その後 U の16の代表ですかね、はい、に入るまでちょっと空白の時間があったので、当然小学生時代の頃の思い出しかなかったんですけど、はい、その我々のサッカースクールでプレーしてた時は、
うん、
まあ、周りのレベルが高い子も藤沢から来てたお子さんだったりとかで多かったのもあって、はいはい、飛び抜けてものすごい、個性があるようには見えなかったんですね、
はい、
で周りには、いわゆるナショナルトルセンなんて言われて、
うんうん、
そういった部類に入ったり、うん、全国大会に出るような子もいた中で、まあ、彼はまあ、下手くそじゃないですけど、飛び抜けてすごいなんていうのはなかったので、はい、なのでその U の16の代表のメンバーを見た時はあれ同姓同名かななんていう思わず親御さんにちょっと連絡して、
はい、
あれ本当ですかみたいなのを聞いた覚えがありますね。
なんかこれって結構みんなが勇気持てるエピソードというか、ね、なんか自分そんな、ね、足も速くないしとか身長がすごい高いわけでもないしとかでもなんかって思って悩んでる、ね、その同年代の子たちとかもなんかまだちゃんとね正しい努力というかそういうことを続けていけばなんかなるかもしれない、
はい、
なんかめっちゃ嬉しいエピソードですよ、救われるエピソードというか、何ですかそれ。やっぱよく最近サッカー IQ とか言ったりするじゃないですか、
はいはい、
もう特に多分遠藤選手はそのサッカー IQ が、ね、高いって言われますけど、やっぱそのサッカーに対するその勉強学問っていうのがやっぱ得意だったんですかね、
はい、多分大人になった今でもそうだと思うんですけど、
はい、
理想と現実のギャップがあってそこに対する課題を見つけて問題解決していくみたいな力はすごい強いのかなと思います。
うわこれはねすごい刺さる、すごい芸人にも刺さるやつ
芸人にも刺さる、
うん、芸人タレント全部に刺さるやつですね、はい、理想と現実で現実突きつけられて心バキっていかれて、うん、そこでやめちゃったりとかなんかダラダラしちゃったりとか、
はい、
そういう大人多いですよね。会社普通にエンタメ業に限らず会社とかでも、
うん、
なんかもうこのレディオショーなんでまたかつお節ってコンビでやってるんですけど、まあ、明日レギュラー番組があってメールとかもらうんですよ、
はい、
その時になんかこいつどうなんだみたいなメールテーマかなんかちょっと忘れちゃったんですけど、なんか新入社員が入ってきてでなんか周りと全然コミュニケーション取らないんで、うん、そのなんでなんだって聞いたら、いや俺は ここにいるやつらとは格が違うって言ってで関わってないし、で最終的にはなんか、うん、俺の力を 100% 引き出せない、会社にいるつもりはないみたいな感じでやめてたらしいですよ、うん、逆にメンタル強いなっていう、すごい、うん、その後どうなったかは知らないですけど要は理想が高すぎるというか、そういうなんていうんですかね、折れる人もいればそういう風に どういう思考なのそれって人に対してはなんかどういう付き合い方をしていいのかっていうのめちゃくちゃ気になるんですよ。周りにもやっぱそういう人いるので、なんかどういう風に対処した方がいいですか、その理想が高すぎて、いやいやお前そんなやつじゃないよっていう、っていうのを言えないじゃないですか。でもなんかポジションによっては、
まあ、ただサッカーに関して言えばそれで試合に出れるか出れないかですぐ分かるんじゃないですか。
あ、
口でね言っても、まあ、
そうですね、
うんうん、今遠藤選手今シーズンで言うと、うんうん、所属してるチームでは、なかなか試合出れないっていう現状ありますけど、うんうん、おそらく腐ったりとかそういうのではなくて、うんうん、今の現状でできることであったり、うんうん、またもっと試合出るために何をしたらいいかっていうのを考えてますんですよね、うんうん、なので出れないからすぐ移籍しよう、まあするかもしれないですけど、はい、短絡的に考えてるんじゃなくて、きっと何か今トライしてることがあるんじゃないかなっていう、うん、
最近あれですね、センターバックで起用されたりとか、はい、してます。
で今だと試合を最後締めくるための選手として監督が使い始めてくれてるところもあるので、
うん、ですもんね。
なので短い時間だけどその分出力高くして強度高いプレーで締めくるみたいなのはやれてるかなという、さすがだなと思いますね。
でもその出れなくても腐らないっていうかを頑張ってやるって遠藤選手もそうですけど、結構日本の選手ってよくそういう風に、ね、うん、言われるってニュースでよく見るんですけど、やっぱそれは日本人のメンタリティというか
文化特性だ、ね、かもしれないですよね。
もともとスポーツって日本のスポーツって何々道って言われるものですね、うん、剣道とか華道とかもそうかもしれないですけど、まあ、何かの道を極めるみたいな、もしかしたら日本人ってそういうところが得意で、 なので我々のサッカースクールもたくさんのボールの扱う技術があったりしますけど、そういうのって日本人すごく好きだったり極めていく、より高めていくみたいなところって向いてるのかななんていうのも思ったりしますね。
その一個一個の試合での云々っていうのはもちろんですけど、はい、その道を極めていくためには、はい、そこが遠回りしようがなんだろうが、はい、諦めない腐らないと、はい、
そうですね。
すごいいい話
いい話だな。ちょっと待ってください。もう時間ですちょっと早いですさあ来週は無理ですもんね
桜井さん次第です
来週はもう寺尾さん中国に戻ってらっしゃるんで、ちょっとどっかのタイミングで中国からつないでみ
ます、ね、そうですね、はい、お願いできたら
できればと思います、
思っております、はいはい、ということでもう2週連続本当に寺尾さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また機会があったらよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、桜井さんも穴見さんも引き続きエブリサよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで皆様短かったような感じですけども、また来週お会いいたしましょう。さようなら。